ま新約聖書のマタイによる福音書4章の23節から5章の3節までをご一緒にお聞きいたしました。でその初めのところ23節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはガリアヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。イエス様がなさったことがここに述べられています。イエス様がなさったこと、それは教えであり、御国の福音を述べ伝えることである。またさまざまな病気や患いを癒されることだった、そう言われています。教えること、福音を述べ伝えること、そして癒されること、その3つの技をイエス様がなさったのがここに言われています。でこの3つの働きは大きな反響を持って迎えられました。24節のところにこんな風に語られます。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。大変に広い範囲、カファルナームを中心としてですけれども、その辺り一帯、本来のイスラエルの領域さえ飛び越えてしまって、主イエスキリストの噂が人々の間に伝えられるようになります。このところを聞いていますと、その様子がよくわかります。25節にこんな風に語られます。こうしてガリアやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から、大勢の群衆が来てイエスに従った。こんなふうに多くの群衆が従うようになった。そのきっかけは何だったのか申しますと、差し当たってはイエス様の教えや福音宣教ではなくて、イエス様が人々を癒された、その癒しの技になったようです。24節に語られていることから、そのことが占い知れます。24節にはこんな風に言われます。そこでイエスの評判が知り合いに広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気に苦しみ、病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。まるで長い冬が終わって春が訪れてきたかのように、さまざまな病気や苦しみや悩み事に悩んでいた人たちがイエス様によって癒されていきます。多くの嘆きや痛みに沈んでいた中に、突然希望の星が現れたかのようです。何十年もの間病んできた人たちは耳をそこ立てます。そしてもしかすると自分も癒してもらえるかもしれない、そんなふうに思うようになります。でそういうことがあるために万難を排してもこのイエス様のもとに駆けつけたいという思いが湧き上がるわけです。これらの人たちがイエス様のもとにやってきて初めてです。この地方にはこんなにもたくさんの病人がいたのだったという事実が明らかになります。自分が癒される可能性があって初めて、病人たちは我も我もと世間の眼差しの中に出てくるのです。広い世代や社会階層にまたがる人々がイエス様のもとを訪れます。でこういう人々は一般に一括して群衆呼ばれる。しかしそういう人たちというのはいつの時代もまたどの社会にあっても希望のすっかりうずもれたような生活を余儀なくされることが多いのです。ところが今そういう生活の中から、無気力さや諦めの中から新しい希望が芽生えます。それは全く今まで知られなかったような 新しい希望です。癒し手となってくださるナザレのイエスと呼ばれる一人の若い神によって、その希望が人々の中にもたらされます。福音書の記事を読んでおりますと、病気に苦しむ多くの人々がイエス様のもとを訪れたのだという記事に出会います。例えば12年もの間出血性の疾患に苦しめられて、その治療のために蓄えの全てを使い果たした末に、イエス様の後ろから近づいてその衣の房に少しでも触りたいと願う、そういう婦人たちがあります。あるいはまた宗務の友人を戸板の上に寝かせたまま屋根を破ってイエス様の前に釣り下ろせば何とかしてくれるだろう、そんなふうに期待をしてイエス様のもとに友人を連れてきた4人の人々もいます。で、そういう強い印象を与える場面というイエス様の伝道の初期には本当に数限りなく見られても違いないんです。聖書に書き留められているものだけではなくて、聖書に書き留められるには至らなかったものも含めです。イエス様は本当に大勢の人々を癒されました。多くの人たちがイエス様から癒しを与えられ、そして健康な生活に立ち戻ることを願ってイエス様のもとを訪れました。で、そういう癒しを求める人たちに最初から主イエス・キリストによってもたらされる救いへの理解とか救われたいという意思があったのだろうか、そう考えますと、あるいはそうではなかったかもしれない、そんなふうに思います。至って素朴に自分の病気や自分の嘆きや自分の問題を解決してほしいと願う、そういう願いが多くの人々が主イエスのもとにぶら下がりました。それはいかにも人間的な願いです。ですがイエス様はそういう人々の願いを退けようとはなさいません。24節に述べられているように、イエス様は連れてこられる病人たちの病を癒してくださいます。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたのです。これらの人々を癒された、そう言われる通りです。そしてイエス様もこんな風に連れてこられた病人を次々と癒してくださるので、イエス様の評判というのは嫌な上にも何のぼりに登っていきます。さらに大勢の群衆がイエス様の後を追うという風になったのも不思議ではありません。先週はこの直前の箇所を聞きました。そこではガリラヤ湖で網を打っていた、また網を手入れをしていた4人の漁師たちがイエス様から呼びかけられて、即座に従い弟子になっていきました。今日の箇所ではイエス様からついてきなさいと呼びかけられたわけでもないのに、大勢の人たちがイエス様の噂を聞いて、ことに癒しの噂を聞いて後を追いかけています。4人の漁師たちもおそらくその大群衆に飲み込まれるようにして、その中にいたはずなんです。しかしそれならばこの4人の漁師たちと、弟子弟子たちとこの群衆は同じなんでしょうか。同じだと思いたい、そうお考えになる方はきっといらっしゃるだろうと思います。大勢の群衆がイエス様の周りに群がっている、それはすなわちイエス様に従っているのであって、弟子のようなものなのだ、そう考えたいという方はおられるに違いないと思います。しかし実は注意が必要ではないでしょうか。以前お伝えしたある教会の中でこんなことを教会員の方から言われたことがあります。その方に言わせると、 今日の教会というのは内向きになっていて、社会に対するマーケティングの姿勢が足りないとおっしゃるんです。教会はもっと世の中の人々の好みや動向といったものに注意を払って、世の人々が何を求めているのかを知らなくてはならない。その上でそういう世の中のニーズに当てはまるようなプログラムをもっと提供するべきだ、そうおっしゃるんです。そうすれば伝道がうまくいくだろう。うまくプログラムを作ることができたら世の中の人の流れを教会の中に呼び込むことができる。しかしそういうことを怠っているので、教会はいつまでたっても大きくならないんだ、そんなふうにおっしゃるんです。で、確かに今の時代、日本の教会というのはこの日本の社会の中で人数の上ではなかなか成長できない、そういう現実があります。そしてそういうことを憂いて親切に提案してくださるので、そういう指摘の中には成長に値するものもあるんだろうと思います。しかしよく考えますと、マーケティングを行って社会の動向を観測して人の流れを呼び込もうというのは教会の中でこそあんまり言われませんけれども、しかしこの世の中ではしょっちゅう当たり前のように言われていることであるではないでしょうか。教会は果たしてこの世と全く同質になってしまっていいのでしょうか。この世の潮流を読んでその流れを教会の中に向かわせようとする取り組みというのは、今日の箇所に当たるというのはどういうことになるでしょうか。イエス様の噂をどんどん広めて群衆の足をイエス様のもとに向かわせようとする、そういうことに重なるんではないでしょうか。このところにはあなたの願う幸せがある、あなたの願う幸福はここに来れば得られる、誠に頼りがいのある人物がここに現れている、この人がきっとあなたのことを幸せにしてくれるだろう、そういう噂を聞きつけて大勢の人たちがイエス様のもとに足を向けているんです。ナザレのイエスと呼ばれる方の中に自分たちのありとあらゆる種類の不自由さや悩みを最終的に解決してくれる、その助け手を生み出そうとしています。今日の箇所、特に前半の4章の23節から25節のところには、イエス様のもとに大勢の群衆が群がってきた。で、その人たちがどうやらイエス様のことをクリスマスのサンタクロースであるかのように思っていたらしいということがはっきりと見て取れます。自分の幸せ、自分の回復を求めて自由の方に首を長くしてやってくる群衆を一体誰が押しとどめることができるでしょうか。少なくともイエス様はここで集まってきている人たちを無限には扱われません。むしろこういう群衆に深い同情を寄せてくださいます。マタイによる福音書のこの先の方ですけれども、9章の36節のところにはこんなイエス様の姿が述べられます。マタイによる福音書の9章の36節をお読みします。17ページです。17ページ、9章の36節を読みます。また、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれた。イエス様は、やってきた群衆を深く憐れみを持って迎えてください。しかし、果たしてイエス様ご自身はこういう仕方でご自身への期待や信頼が高まっていくということを心から喜んでおられたのでしょうか。確かに主イエスという方は私たちに幸せを持ち運んでくださいます。本当の幸福を私たちに与えてくださる方だ、そう私たちが期待して失望せずにいられるのはこの方だけです。確かにこの方のみが 私たちを幸いにならしめてくださる方です。しかし実はシエスご自身はこんな風に大勢の群衆が群がり集まっている状況の中である気がかりを感じていらっしゃいました。多くの人たちがイエス様に期待して集まってきているのですけれど、しかしこれらの人たちはシエスの誠の使命を果たして本当に理解してくれるんでしょうか。シエスがその使命に従順に従って歩んでいかれるときに、今主の周りに群がり集っている人たちはそれでもこぞって十字架に向かう主の後を追いかけるのでしょうか。主イエスがこの世に持ち運んでくださっている幸福の正体が最終的にはこの世の人々の罪の贖いにあるのだ、そのことを知ったときに今集まっている群衆は果たしてどんなふうにいるのでしょうか。主イエスという方はただ単にさまざまのいいものを提供してくれる、そういうサンタクロースのような方ではありません。もちろんイエス様の周りにたくさんの幸いがあり幸せがあふれるのですけれど、しかしイエス様はたくさんのものを持ってきたのではなくて、実はただ一つのものをこの世にもたらしてくださっています。決してなくてならない一つのもの、すなわち罪の許しと永遠の命、それをもたらすためにイエス様はおいでになりました。しかしそういう方なのだということを文章したときに、この文章はどう行動するでしょうか。自分たちの期待は満たされない、でそういう腹出しから十字架につけろ叫び出すのではないでしょうか。そうなってしまうのであれば、群衆がそれぞれに自分なりの幸せを願っている、それは分かるとしても、しかしそれとは違う主イエスキリストが本当にこの世に持ち運ぼうとしておられる、その幸福がどういうものなのかをあらかじめ群衆に伝えておくべきではないでしょうか。でそこで五章一節のようなことになってくるわけです。イエスはこの群衆を見て山に登られた、腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。山に登るという行動は荒れ野へ出ていくのと同じように人里から離れるということを意味します。すなわち人々から逃れるという意味を持っています。主イエスがこんな風に人里を離れた場所に退かれる、それはこの時に限ったことではありません。5000人の人たちにパンをお与えになった時にもイエスはその後すぐ寂しい山に籠もられました。それは明らかに多くの人たちを御そばに近づけないようにするため。どんな場合にもイエス様は人々の関心を買おうという動機から行動したりはなさいません。むしろイエス様のもとにやってくるのに妨げを設け、人々とご自身との距離を保とうとなさいます。イエス様が山の上に退かれた、その結果このイエス様を追いかける人たちの間に一つの動きが生じることになります。そこでいわば一種の狂い分けが自然に起こることになります。山の上に退かれましたから今ではもはや人々が誰も身近に簡単にイエス様を見出すことが難しくなります。イエス様に出会うためには山に登って険しい長い道をたどっていかなければなりません。でその道の険しさ、道の長さゆえに 多くの群衆は後を追うことを諦めて、聞き手の数は少なくなります。五章一節の最後に語られているのはそういう事情です。弟子たちが近くに寄ってきた。でこの弟子たちというのは12人だけだったわけではないと思います。もう少し多くの弟子たちがいたと思います。ルカによる福音書の10章では、イエス様が語り終えたとき、72人の弟子たちをそこから伝道の務めに使わされています。ですから12人よりもっといたに違いないんです。で山に登った人たちの中には、当然ですけれども弟子だけではなくて群衆もいました。今日のこの五章のところから始まる長い説教が、実は7章の28節のところまで続いていくんですけれども、それが終わる7章28節のところでは、イエスの語った教えに群衆たちが非常に驚いた、そう語られています。そして実はこの5章のところからはもう明らかにはっきりと強調されているんですけれども、この山の上であるイエス様は弟子たちを中心にして教えることに専念しておられます。この山の上ではもはやイエス様は人々を癒すことはなさいません。イエス様は弟子たちや、あるいは山を登ってきた群衆に向かって、ご自身の御国が今ここに始まっているのだということを教えられます。この山の上でイエス様がお語りになっている説教というのは、今ここに始まっている御国についての説教です。その際イエス様が御国について教えられた最初の言葉がとりわけ印象的でした。力強く、まるで詩のような言葉が語られています。出だしのところに語られていることはないか、よくここは八つの幸いの教えというふうに呼ばれます。しかし八つの幸いというような言葉ではいかにも言い古された平凡な言葉になってしまいます。八つの幸いということは、ただ単に精神的な幸福とか心の平和ということが考えられるのか、それはここに語られていることの全部を語っているとはとても言えません。イエス様は確かに人々に誠の幸福をもたらそうとなさいます。しかしそれはただ単に私たちの心や気持ちが楽になるというだけのことではないんです。誠の幸福は、それを聞いて信じた人たちが神様としっかり結びつけられて自分の命を実際に生きていく、そういう生活の目になってくるものだからです。そしてそれは私たちの罪を贖う方としておいでになった主イエスにしかおできにならない、与えることもおできにならない幸福なんです。イエス様は今信じて従う者たちに与えられようとしている八つの幸福を、八つの側面から語りになります。でその八つの事柄については再来週の日曜日から一つずつ順番に聞いていこうと思っています。しかし今日はそれに先立って、このところの言葉の言い方についてだけ少し考えておこうと思います。でこの八つの幸いの言葉というのは、まあ、言ってみるとそれぞれが上の句と下の句からなっています。で上の句のところではイエス様が幸いである人たちについて、これこれの人たちは幸いであるのだ、その幸いな人たちを指し示しておられます。そしてそれを受ける形で下の句のところでは、その人たちはこういう約束のもとにあるのだ、その幸いな事柄の約束について教えられます。例えばその最初の3節はこうです。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。八つの事柄がここに教えられていますけれども、そのうちの6つは 原文で読むと分かるんですけれども、これは将来において満たされる約束として語られます。日本語の翻訳だとはっきり訳されていませんけれども、8つの約束の中の真ん中の6つは原文で読むと、その人たちは何々するであろうという未来形の書き方になっています。で、そんなふうにイエス様がもたらしてくださる本当の幸福、御国の事柄というのは将来と深い関わりを持っているということが示されています。しかし神様の御国の支配のもとに生きるというそのことは将来にだけ関わるのではありません。イエス様が私たちのおいでになって、今ここにいて御言葉を語ってくださることによって、その将来の出来事というのはすでにここで始められています。幸いの教えのうちの最初と最後の教え、その約束は現在のものとして語られている言葉です。3節と10節で2度繰り返して同じ言葉が実は語られているんです。3節は、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。最後の10節はこうです。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。繰り返して、天の国はその人たちのものなのだ。それは今ここにも起こっている、そう教えられます。したがってイエス様が持ち運んできてくださった幸福というものは、天上の神様の領域と地上に生きている私たちの日々の生活を覆い、さらに現在と将来を全て覆っている、そういう幸福です。それは全てを覆っている、そういう幸福なんです。私たちがイエス様と交わりを持って、シエスの御言葉を聞いて生きる生活の上に、その幸福が与えられます。再来週からそのイエス様によってもたらされる幸いの一つ一つについて考えていきたいと思います。しかし私たちは今イエス様が共にいてくださり、その御言葉を解き明かしてくださる、その幸いの中に招かれているということを覚えて、ここから歩んでいきたいです。お祈りを捧げましょう。ご在天の好きなる神様、シエス・キリストがカパルナウムに現れ、あなたの救いの御業に仕え、人々を教え、またあなたの救いを宣言し、その印として癒しの技に勤しまれたとき、多くの人々は自分の必要や自分の思いに任せて、イエス様こそ自分たちの期待を実現してくれる喜ばしい助け主だと思って、イエス様の後を追いかけました。しかしイエスはそのような生活を通って、最後は十字架の上に向かっていかれ、私たちの罪を贖い、あなたとの交わりの中に私たち一人一人置くために、その道をたどっていかれます。そのことを伝え、またそのイエス様によってもたらされている、あなたとの交わりの中で生きる生活の幸いを教えようと、イエス様は山に登っておられます。私たちはこの地上の生活の中から日曜日に教会にやってくるのさえ疲れ果ててしまって、困難に思える時があることを思います。私たちにも手近に福音があるわけではなく、日曜日のこの時間、そしてまたそれぞれの務めをあなたにお捧げして、この場所に集うように招かれていることを思います。どうかそのような私たちに、あなたがイエス様を通して与えようとしてくださる誠の幸いを満たしてくださいますように。私たちが 主イエスキリストを通して教えられる、誠の幸いによって支えられる、主が私たちと共にいてくださる、その事実に慰められ、力を与えられながら、一日一日のそれぞれの務めに向かっていくことができますように、お導きください。どうか、主が私たちと共に歩み、私たちのすべてとなり、私たちの主柱として共に歩んでくださいますように。そのような生活を通して、あなたの真実な恵みと保護のもとに、私たちを置いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。
アーメン。